中愛戦
パラキルでございます。今週のテーマは公共施設のサービス感覚についてお話をしていこうかなと思います。お便りが来ておりますのでお便りご紹介しましょう。熊本県熊本市にお住まいの54歳出張ホストラジオネーム笑い屋キャリーさんです。たたたた大変です。先日熊本市のある公共施設で講談師神田蘭さんの独演会が開催されました。私は普通にお客として参加するつもりだったのですが、一緒に行くことになっていた人が何か胸騒ぎがするというので、私も心配になり会場に早めに入りました。ちなみにその一緒に行った人は地震で自宅が全壊したけれど、それを売却したお金で千葉県に新築の家を買って、それでもまだ懐ホクホクという、ことで、熊本ではスリランカのカレーばかり食べているそんな人です。
もうズバリじゃないですか。もう
スリランカで奢ってもらいました。以前はなかったことです。
危ないな。
でこの独演会の主催者のおじいさんは相変わらずバカボンのパパにで浮世離れしており、結局会場の設営など一切合切私たちが手伝う羽目になってしまいました。その時のことです。使用するマイクロフォンをスタンドに取り付けるホルダーのネジ山がなんと合いません。別のホルダーにねじ込まれていた変換アダプターを使用したいのですが、こちらはかっちりねじ込まれているので素手では回せそうにありません。そこで会場の事務所に内線電話を入れ、ペンチかプライヤーを貸してほしいと伝えたところ、それはできない、ネジを回すとホルダーが割れるとですよね、これはねもうそもそもそれは使い方をするものではありませんもんね、などありとあらゆる創造的な言い訳をしてともかくペンチを貸し出そうとしません。
なんで
だろうね。私がその道のプロもプロ大リーグ級のプロであることは皆さんご存知ですかね。
もう誰かだ。
絶対そこで、その人はこの笑い屋キャリーは、
はいはい、
絶対割れない、
はいはい、
見事に使ってみせる、
はい、
もし割れたら弁償する、
おーすごい、
と強く抗議したところ、ほうほうほう、ようやくしぶしぶといった感じで、
はい、
ペンチが出てきました。
は
あ、最初に、内線電話を入れた時から二十数分が経過していました。
うん、もったいないね、その時間ね。
もう本番直前でしたからね。
うんうん、
なぜ知ってるんでしょうか。果たして、この変換アダプターは、ペンチを使うことによってスルリと回転、
うん。
本番直前にセッティング完了となりました。うん、もちろん、ホルダーは割れたりはしません。
うん、
私は、あの時の担当者の思考回路が、どのようなものだったのか、
うん、
いろいろ思いを、巡らしています、うん、というねお便りをいただきました。笑い屋キャリーさんありがとうございました。
いくつぐらいの人だった？
54歳出張ホスト
違うその相手の、
あ、これがですね、うん、笑い屋キャリーさんから聞いたところによります
と、ね、はい、聞いたところでまだ言うか、ね、まだ言うか、
窓口というか、まあ言ってみれば使いっぱしりの、あのお姉ちゃんがいるんですよ、うん、
はいはい、
でお姉ちゃんがいちいち来るんですよ、
はいはい、
で
伝言ゲームみたいな、
そうそうそう、お姉ちゃんはもう言われた通りにしか言わないわけ、
うんうん、
で俺はほら最初に、うん、すいません、ペンチをちょっとそういう理由なんで貸してくださいって言って、うん、で、すいません、じゃあ、参りますっていう声でしたので、
今私はって言ったな、
で待ってたら、まあ、まあ、結構その綺麗なお姉ちゃんで、はい、ね、でそのお姉ちゃんは悪くないわけですよ、うん、別に私そのお姉ちゃんと喧嘩したいわけじゃない、
うん、
でただお姉ちゃんはこれがそのような使い方をされますと割れてしまったりって、そのとにかく言われた通りになんかこう、うんうん、本人は分かってない、うん、分かってないけどそう言えと言われて多分来た。で割れませんよ、割れそんなじゃ、その割れるとかっていうも、
はいはい、
ものじゃないし、
はいはい、
回すようになってるから、
はい、
で分かりました、じゃあちょっと行ってきますってまた戻るわ事務所に。でちょっとしばらくすると戻ってきて、すいません、それはもう実はアダプターじゃなくてそういう形のものなんです。って言えって多分言われたの。おいおいおい、俺は素人じゃないぜっていう。で、そこで私は一言申し上げました。
うん、
ちょっと前に、うん、ある場所で、うん、何か私してました。仕事を。一時的に、ね、スタッフだけは知っている。そこの名前を出しました。
はい、
私そこの人間だったんですよと、うんうん、現場の人ですよっていう、うんうん、でそれを言ったら、うん、分かるやろうと思って、うんうん、ね、そしたらさまた戻ってってでまたそのいややっぱりできないんですとかってで最後の最後に俺がもう、うん、もう絶対できるからと、うん、じゃあ何だったらもう分かったってもうあなたじゃもう話にならんから、うんうん、私今から事務所に一緒に行きましょうって、うんうん、で俺ついてったわけ、
はいはいはい、
でついてったらさすがにこれはやばいとそのお姉ちゃん思ったらしくて、うんうんうん、いやあの準備大変でしょうからお戻りくださいって言われて俺が大丈夫なんですかって言ったらなんてまあ大丈夫ですって戻ってってそしたらさすがに多分そのお姉ちゃんもやばいと思ったんじゃない、うん、そのあいつはプロだぜっていうもう完全にあの人プロですと大将が言ってる理屈はもう全く全部通用しませんからもうこれはペンチ貸した方がいいですよっていうふうに多分言ったんだと思うそれでそしたらペンチがスッと出てきて最初から出しゃいいんだよそんなのね
なんで割れるなんか言い出したんでしょうね
だよねそこが今日のテーマなんです、
は
あ、あのねその今ねなんかゴニゴニした言い方をしましたけれど、はいはい、ね私もそういう公共施設のその係を2週間だけやったわけですよ、はいはいはい、ね熊本市の、うん、ね、お手伝いをしたんですね、うん、でそこで見聞きした経験が役に立ってるんですけど、
うんうん、
ともかく、はい、サービスすることが嫌、うん、私がじゃないですよ
何ですかそれ
そういうところにいる人の特にその職人系のやつとかなんかねその現場を取り仕切ってる古田抜きみたいなやつがいるのこれはお客のために良かれと思って何かをしようという感覚がほぼないええ、まあもちろん顔見知りのしょっちゅうそこでこう講演とかをしてる人ともうお友達関係みたいになってたらいろいろあのやるんだけどそうでない一般のそのあの何かイベントを取材する主催者とかには冷たい何が言いたいかというと俺なんかはさ例えばその神田蘭さんのこの講演会とかでも別にギャラもらって行ってるわけじゃないじゃん、
うんうん、
そのただ無償の行為としてお手伝いを、はいはいはい、したんですよあ俺じゃないあの笑いやキャリーさんが
もうダメですもう無理ですもう無理です、はい、
ねで一生懸命こうよくねいつも出すしねもうとにかくあの何か、うん、でそれはお客さんが気持ちよくその公演を楽しんでもらえたらいいなと思うからこそやるわけですよ、はい、でそれをさ業務でやってる方々がいたとするんですよね、うんうん、その人たちはお給料をもらってその仕事をする、うん、するとね給料分の仕事ってのは多分ここら辺までの範囲だなっていうのはあると思うよその感覚的に、はいはい、でもさそれから一歩か二歩出たっていいじゃんって俺なんか思うわけよ、
うんうん、
ね例えば何かの装置を使わなきゃならない、うん、それのさ使い方が分かってないっていう人がいたら、うん、これこうやった方がいいですよとかって一言言ってやったら、うんあそういうやり方があったんですねってその人が気づいてより良いサービスをその人が展開するかもしれないじゃん、はい、そのね俺なんかやっぱそういうアドバイスをしてあげたりとかサポートをしてあげたりするのが僕はプロの仕事だと俺昔から思ってるから、うん、そうしてたわけだからそのねそのわずか2週間ですけど2週間お手伝いをしてた時に中学生とか高校生がやるイベントのお手伝いも俺したんだよね、
はい、
その時にさ鍵穴わかるかなあのステージの袖で、
うん、
あの次の演目はとかってアナウンスをやるわけね、うんうん、中高生だから子供じゃん、
うん、
でもう緊張してるわけ、
うん、
間違いをしちゃったりするわけ、
うん、
でその間違いをしちゃってもう半べそ返せんのよ横で、
うんうんうん、
でどうしようかなと思ったけどまあこれはもうあの一言アドバイスしてあげたらいいなと、うん、これをその順番に関してこういうふうなことをしちゃって、
うん、
あのアナウンスを先に言ってあげたら、うん、あの分かるからでそうやってこうしたらどうとかっつってこう俺がこうやったわけね、
うんうん、
でそうするとその子はすごい急にその半べそ返したのが急に笑顔になって、うん、ありがとうございますやってみますっつってそれでもう何の問題もなくスーッとこう進むわけ、
うん、
で今回のこの一件に関してもマイクホルダーが、うん、にそのマイクを入れたいわけだけど、はい、いろんなマイクホルダーがあってマイクの直径も違うから、
うんうんうん、
そうこれじゃないとダメっていうのがある、うん、あとスタンドのネジ山っていうのがあって、うんうん、ねそのいろんな方式が実はあってですね、はい日本で使われてるのは2分の1インチとかですねいろいろあるんですよ16分の1とか、16分の5とかいろいろあるんですよ、うん、ネジ山が ね、で手話式 AKG 式とかあの BTS 式とかあるんだけど、でそれを全部俺は頭入ってっから全部、
うんうん、
あのそれはなぜかプロだから、うん、だからそこにあるアダプターを見たらそれがこれとこれを組み合わせればこう使えるってことは一発で分かるわけ、
うん、
でそれをやりたい、でだからペンチを貸してくれっていう、うんうん、でもし俺にそれをさせたくないんだったらその人来ればいいんだよね、
うんうん、
ずっとやってきて、うん、どうしましたって言って、あこれはこっちのじゃあ外しますねとかって言ってペンチでカッてやってどうぞ使ってください。
しないんでしょ、
で、うん、俺はそれをするのが普通だと思うんだけど、うん、それはせずにそのできないそれは違うっていうその
頭ごなしにね、
もう嘘じゃんそれ嘘をついてできないんだっていうふうにさせるっていう、まあ、正確に言うと市役所とかっていうそういうあの公務員じゃないと思います。そういったところは今公共事業体というか運営するだけのまあ組織があってそこに委託してんだよね、
うん、
第三セクターみたいなのが。でそういったところの人たちの精神性の問題だと俺は思ってるんだけど、でそれはなぜそうなってしまったのかっていうのをいろいろこう考えて中に入り込んだからよく分かったんだけど、うん、一番の原因は、うん、まず信じられないぐらい給料が安い、
うん、
だから俺たちはこの安月給でやっとるのになんでサービスなんかせないかんかいっていう感覚になるわけよ、
うん、
だからといってさ俺バイトで時給いくらであったとしたってやっぱ仕事をやるべきところはここだっていうのがあったとしても、それから1歩か2歩2歩踏み込むのって俺は当たり前だと思う、うん、例えばほらそのラーメン屋の店員になったとするじゃん、
はい、
バイトで、
うん、
でさで時給が700円だとするじゃん、
うん
ね、でそこでさそのお客に愛想振りまいてやってられるかって思うやついるじゃん、
うん、
だから不愛想で、あ、いらっしゃいませ、はい、何しますか、食券ですねっつって、はい、で、あの、はい、はい、あの、ブスーってしてる、
うん、
で、もうお金払うときは、なんか上の空でありだしたみたいなやついるじゃん。
うん、
でも、そこで、普通に、いらっしゃいませって言って、何しますかとかって明るく言って、はい、いくらのお返しです。また、お越しください。ありがとうございましたっていうのって、そんなにすごい努力をしてるわけじゃない。まあ人によって口下手な人はいるかもしれないけど、で、それはそのサービスの中でやれることだと俺は思うのね。で、今回のやつは、ペンチすら出せないという、
おかしな話ですよね。
うん。で、じゃあ君たちは何の仕事をしてるのかねっていうふうに思ったですよ。もちろんちゃんとしたサービスを行っている公共の施設 のスタッフの方はたくさんいらっしゃいます。ただそのごくわずかにいるこういう今回のような不届き者がおるわけですわ、
うん、
でこれがそのあそこはやっぱダメねと、あそこのホールは使えんねっていう、あのスタッフが悪いもんねっていう風になっていく。で現に今回使ったまあ、どことは言えませんけど、
うん、
上通りのビプレスのところにある熊本市の現代美術館っていうところにあるアートロフトっていうところだったかな、のあそこ何回もねその床上の会では使ってるんだけど、その毎回お姉ちゃんがやってきていろいろとこう間に入ってくるわけ。その、うん、でこの人たちは全くそのバイトなのか何なのか分かんないけど分かってないわけ、
うん、
なのにまあ今回のお姉ちゃんはすごいおそらく育ちの良い、
うん、
性格の良いお姉ちゃんだったんですよ。だから何とかしなきゃと思ってくれたんだと思う。で前にね花お菓子が本気で怒った時があってねその時のお姉ちゃんは強気な姉ちゃんで、
あ、歯向かってくるね。
そう、上司から言われたのを伝えるだけじゃなくて、そんなことはないって花お菓子が違うぞって言ったら畳みかけてきたんだよああバカな女だなと本当にあの時思ってでも毎回そういうのが起きるっていうのはそこのねその組織のガバナンスの問題だと思うんで、これ聞いてるかどうか知らないですけど管理者の方は真剣に考えた方がいいと思いますよ。だからこそ設備がボロになってます。
どんどん
予算がないとかなんとかじゃなくて知恵がないし、
うん、
それをその補っていこうというアイデアもないし、ズバリ言えば不勉強なんですよ、
うんうんうん、
で不勉強なのを安月給をその理由にして不勉強なままでいるっていうんだったら、
うん、
それはもうプロじゃねえからとっととやめやがれっていう、
うん
う
ん、
でなかったら給料安いって声を上げろって言うんだよ 俺たちはちゃんと勉強したいから、勉強するためのそれだけの、その資料だなんだっていうのを買いたいから、勉強するからそれだけの経費は持ち上がれっていうふうに言わなきゃダメなんですよ。それも言わないで、まあ言ってることか知らないけど、おそらく言ってないでしょ。で、そういうようなことで、まあ、ちんたらやってるから、おらよかねっていうようなことで、まあ、今、これだけ喋ったんで、本当にスッとしました、私は今。
でも、この人、はい、調べたいですね。
何が
追求したいですね。
別にもどうでもいいよ、俺はもう。もう、ただの投資郎ですよ、そんなのは。
なんでしょう。
そんなものが、何らかの、その、役割を担って、やっちょるんですよ。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。